行ってきましたよ、サマーウォーズ。なんで無視やねん。
なんかさ、なんかこう決まり決まったこれがなんか照れるよね、すごい。
あ、そう。じゃあ、お前から入れや。
映画見に行ってきたんやって。
何そのわざとらしさ。なんじゃそれ。上田先生が、見に行ってこいと言いましたので、サマーウォーズを見に行ってきました。
うん。そんな強制的に言ってないよ。
俺もともとこれ見に行くつもりなくて、
ああ、はいはい。
エヴァンゲリオン新劇場版を見に行った時に予告でやってたんよ。
うんうんうん。
で、その時の予告見た時は、
うん、
正直、おもろなさそうやなって思ってんな。
ああ、映画館のあの、トレーラーっていうか、CM で。
予告編
。予告を見てね。はいはいはい。
なんかその片田舎の、
うん。
で起こった人間ドラマの映画なんかなと。
うん。
なんでそれをわざわざアニメでやんねやと。
うん。
前回がその、監督誰やったっけ、細田守やったっけ。
はいはい、細田守。
時をかける少女やったわけでしょ。
はい。
だから今回も人情ドラマなんかなって。ちょっと思ってたよね、はいはい。青春群像劇みたいな。
うん、
田舎の子たちの、
うんうん。
で、最後はよろしくお願いしますとか言うてる予告編やってさ、うんうん、もう全然面白さが伝わってこえへんかったから、は
い
はい、もう全然見に行く気がなかったんよね。
うん、ああ。はいはいはい。
ほななんか、ネット上での評判とか見てたらさ、
うん、
やたらといいやん、なんかこの映画。
あ、そうなんや。よかった？ネット上で。
いいのよ、なんか。で、結構前評判とかも調べると、
うん、
調べるとつか見に行ってから帰ってきて調べたんやけど、結構前評判も良かったみたいで、
うん、
でもまあ実際見に行ってみたらですね、
うんうん、
とても面白かった、
うん、
見に行って正解やったなと、
うん、まあ、なんかあのメールを上田は見たんかみたいな感じ で、
うん、
で見てるんやったら見に行くわみたいな感じのメールもらった時に、
うん、
2行ぐらいで返事返したじゃないですか、
うん、
見ておいでみたいな、
うん、
あえて感想を書かなかったんですよね、わざと、
わざと。
わざと。
確信的なものがあったんですね。
あー、ちゅうか、まあ、余計な、例えばすごい感動するよとか、
あ、
涙するよとか言ったら、なんかそれが逆に邪魔になるかなって。
ああ、確かに今回のやつそれを言われてたら冷めてたかもしれんな。
でしょ？
やっぱりその、俺の中では、
うん、
正直期待はすごいしてなかったから。
あ、それぐらいのテンションで見るっていうのは大事なのよね、これ。
そやな。まあ、そんな感じで、今回はサマーウォーズをお話しするわけですけども、
はいはい、
ネタバレ全開で話すつもりでいますので、
うん、
聞きたくない人はここで停止ボタンを押してください。
はい。
はい、どうも、沢田信也です。
はい、マンハッタン上田です。
まあ、そんな感じでサマーウォーズ見に行ってきたわけですけ
ど、はい。
どうでしたか、あなたは。
時かけ、前作時かけあったじゃないですか。
うん。
細田さん。
うん。
あれと、同じぐらいです。同じぐらい良かった。良かった。
もともと、なんなん見に行こうと思ってたわけ、この映画。
思ってた。時かけが面白かったから、
うん。
もう、サマーウォーズをやるって聞いた時からもう行こうかなと思ってたよ。
細田守は要チェックやったわけですな。
要チェックです。
要チェック。
要チェックです。
要チェックな。もうその細田守という監督自体は、あまり存じ上げてませんでした。う
ん、はいはい。
なんかこう、ハウルの動く城をもともとするつもりだった的な話ぐらいしか知らないんだけど。
なあ、俺もそれ聞いたなあ。あとは、あれでしょ、今回の、
うん、
サマーウォーズもなんか、元になった、なんか、あるんでしょ？細田さんが昔作った
デジモン。デジモンアドベンチャー。
それって、あれですか、子供用のアニメなんだよ。
まあ、ポケモンの似たようなもんじゃないですか、よく知らんけど。
はいはいはい。
子供向けアニメでしょ？
うん。
それなんか俺もなんかの書き込みで見たら、なんかその過去にやったデジモンの映画をなぞらえてるっていうのは。
うんうんうん。なんかそれを知ってる人から見るとなんか、デジモンの方が良かったとか、良くなかったとか、なんか言ってたよね、
う
ん
うん。まあまあそういう意見もあってしかりやけどな、うん、でもほとんど多くの人はデジモンなんか見てないですから、
うん、
ね、
うん、
俺みたいな感じの、普通の人は、
うんうん。
まあそういう意味では全然面白いエンターテインメント映画やったんじゃないかな。
うん。細田監督でやっぱ有名なの、時影ぐらいか、そう言ったら。
俺は正直、時影で知ったで、その名前を。
いや、実は俺もそうです。
で、その後、ハウルの動く城をやるつもりだったんだっていう情報を知って、そうやったんや、ぐらいで。
うん。
で、なんか、ウィキペディアを見ると、
うん。
なんか、お邪魔女ドレミとか、なんか、いろんなアニメを、なんか、手掛けてはるみたいなやつかな。
あ、それの監督として。
うん、監督とか演出とか。
演出とかで。
はぁ、うん、俺はアニメ、正直アニメあんまり見ないんで、ほんと、テレビアニメは。うん、でも全然、名前は全然知らへんかったから。
うん。
まあ、ある意味、その、ほんと普通の人の目線で見れたかな。
うん。
過剰な期待もなく。
うん、うん、うん、うん。テレビアニメで見るもんって少ないもんね。
うん。
だから、その中ではすごい貴重やと思うわ。
うん。んどういうこと？その貴重だと思う
え？
何貴重だと
思う？何が？
何テレビアニメで見るものが少ないから貴重だと思うわっていうのはどういうこと？
字面の通りやんか。あなた、見るアニメ少ないって言ってたでしょ？
はいはい。
それはイコール、あれでしょ、興味を引くアニメが少ないってことじゃないですか。
まあまあ、アニメはあまり見なくなったっていう単純な理由もありますけどね、子供の頃に比べて。
ああ、はいはいはい。でもこうやって面白いものが、例えばエヴァとかあったら見に行くわけで、
うん。
あとはジブリぐらいしかないわけでしょ。
ああ、そうやね。
で、細田さんはあれなんでしょう、ジブリにもなくて、
うん、
で、コアなアニメ、まあ、エヴァとか、そういう以外の第3の、アニメを作りたいということで、そこがモチベーションにあるらしいからさ。
あ、そうなんや。
うん。
なんか、有名なアニメ監督って言ったら宮崎駿。あと、はい、
名前やったら、スチームボーイの人とかもいるぞ。スチームボーイもいるし、イノセンスもいるぞ。
名前は忘れてます
ね。名前は出てこない。イノセンスはあれや。
星守る。
星守る。星守る？え、細田も守る？
細田も守るですな。
星守るやったよな。
星守るやったと思います
よ。
あっさい知識。
うん。あれは？スチームボーイは？
スチームボーイの人って、アキラの作者やろ？
そうです。それはそんなにあれか。大友克洋。
勝弘
、うん。全部クエスチョンがついてんだ。
調べてから言えよって感じやね。
うん。でも、ここで調べないのがいいよね。さっき、ウィキペディアとかこう開く人多いでしょ。
まあまあまあまあ。
調べないのがいいじゃないですか。
それを、はい、それも皆さんそれぞれやってくださったらいいかなと。
はい。
まあ確かに、その見終わった時に、なんていうかな、その、一つの柱が立ったような感じはしたけどね、今回の映画。
ああ、そう。
その時だけを見て、ね、今回のサマーウォーズを見た時に、はい、あ、うん、ジブリとかエヴァとか、星守る系の映画じゃない、うん、もう一つのアニメ映画の軸ができたなっていう、
はいはい、
漠然とした印象はなんか受けたけど。
はいはいはい。もう一発来たらね、もう確固たるもんだけどね。
面白いアニメを作ってくれる人なんだ、的な。
うん。内容に関してはどうやった？あれやった？もう、涙するって感じだった？
今回の映画は、すごいこう、なんていうんかな、深くにも、泣いてしまうところもありの。今回の映画って、なんかすごい振り幅がさ、激しくなかった。
感情のですか？
感情もそうやし、その物語的にも、こっちは全く予備知識なしで見に行ってるから、最初はその、先輩がさ、その主人公に対して、ちょっとバイトしてくれへんと。いうところから始まって、田舎の実家に連れてかれるじゃないですか。
はい。
で、そこで描かれるのっていうのは、もう田舎の、その、昔からの武家の血を引く大家族を、淡々と描いていたでしょう、なんか。で、それってすごい、こう、昔の昭和の邦画を彷彿とさせるような描き方で、なんかこう、ほのぼのとした感じで、描いてたのが、突然、オズっていうバーチャルな、インターネット内の世界に入った瞬間、作画も変わるし、カメラワークも変わるし、すごいこう、カメラワーク。だから、その、田舎の風景を描いてる時っていうのは、カメラがあんま移動しない。
まあ、オズの世界はあれやもんね、バックしろやから、すごい動けるよね、カメラは。
で、しかもアクションが多くなってくるね、オズの世界の中では。で、そういう振り幅とか、あと、最初は単純に先輩の恋人役を演じてるだけの主人公が、物語の後半では世界を救うキーになるっていう、そこの振り幅もすごいやんか。なんかそういう振り幅がすごい激しいなっていう。
激しかった。なるほどね。
どんどんこうジェットコースター的に もうどんどんどんどん加速していくような感じやったよ。あとテンポも良かったからかな、なんかその。
うわ、絶賛やんか。
物語が導入から始まって、物語の核になるまでが、スピード速かったやろ、うん、進行が。
うんうんうん。
前半に余計な部分が全くなかったでしょ。
あ、そうだね、う
ん。そこでなんか一気に加速がついて、
うん、
で、実際の田舎の風景とオズの風景が、交互にこう映し出されるっていうテンポも良かったし、描かれ方が真逆やったから、
うん、
なんかすごいそれがこう飽きずに見れたっていうのがあって、うん、俺だけなんかもしれんけど、
うん、
単純に田舎の話が続くのかなって俺は思ってるわけやから、予告から予告編の時点から。
あ、そっか、予備知識ゼロやったらそうなんか。
予告編の時点で、田舎の青春群像劇が始まんねやろなって思ってたから、
うん、
もう一気にそこでギョーンって真逆の方向に持ってかれたからさ。
うんうん、
どうなんのどうなんのっていう連続やったから。
あれさ、予備知識ゼロで見たら、最初いきなりオズの世界から始まるでしょ、説明から始まるけど。
うん、
あれはどう思ったん、うん、そのまますんなり受け入れて見たって感じ、
まあ、要はミクシーとか、リチャンネルとか、そういうインターネットの中の仮想空間、セカンドライフとか、
はいはい、
ああいう感じなんかな。そういうのが存在する世界なんやろな、っていうのは、
敷居は何で下げられた？
下げられた。すんなりと別に入れられたからな。
ああ
、そういう世界観なんだっていう。
なるほど。
ただそれがどう田舎の物語と絡むのかっていうのは見てるこっちとしては分からへんから。
ぐいぐい引き込まれてた。
うん。
えらい良かったよな。
そうやな、やっぱり期待をしてなかったっていうのがすごい多いと思うけど、お腹減った状態でご飯食べたから美味しかったみたいな、うん、そんな感じあると思うけど、
うん、
ただ構成的にもよくできてたんじゃないですか、あれは。
涙したところっていうのは、あれか？おばあちゃんか？
あの、うん、物語後半の盛り上がりのところ。
鼻血出すところか？
いや、あの、夏希先輩が恋恋をやってる最中に、
うん、
世界中の、その、みんなが、僕のアカウントを使ってくださいっていうふうに集まってくるところ。
ああ、あそこでじんわり来た。
あそこ、ああいう盛り上がり系俺すごい弱くて、なんかあの、
うん、そうなん
だ、世界をバックに。
ひょこんって最初一匹現れてね、何かと思えば、
ザーッと出てくる。そう。みんなで力を合わせて兄弟の敵と戦っていくっていうのはすごい俺の中でそうやったんで、
うん、
ちょっとなんか、感動しそうになったわ、あそこは。
はあ、幼いですな。
で、そこで終わるんかなって思いきや、
うん、
まだもう一盛り上がりあったじゃない、そのケンジ君が、パスワードを取るっていう。うん、
あ、暗算するところかな。
そうそう。うん、なんか盛り上がりを畳みかけるように細かく刻んで用意してるでしょ、最後まで。
うん。
あそこら辺はなんかすごい高揚感みたいなのがあったね。
はあ、よかったな。エヴァとどっちの方が高揚した？
エヴァンゲリオン。
やっぱエヴァなんやな。軍配は。
エヴァンゲリオンはなんか、エヴァンゲリオンはもうわけわからない高揚感があるやん、なんかあれは。
うん。
だからあくまでそのサンウォーズは、その物語の構成としてよくできてたなっていう、うまく盛り上げてくれる階段を用意してくれてたなっていうような盛り上がりか。
なんか、俺は、なんか全然泣けなくて。
泣く必要ないと思うよ、あれ。泣ける映画じゃないからな。ただ俺は高揚しただけの話だけど。
うん。紅葉、そうね、ちょっと紅葉したかな。なんか面白かったんやけどね。なんやろ、オズマ、オズマ、オズマじゃない、カズマ。
カズマ、キングカズマ。
キングカズマ。
うん、
キングカズマが、
うん、
あの、オズの世界だったらすごい強くてさ、
うん、
あ、キングカズマが来たとかって言われて、
うん、
すごい盛り上がるところ。
ああ、来たって言って。
うん。ああいうとこはちょっと、あ、ワクワクっていう感じだった
か。うん。ただ、キングカズマも、みんなの期待を背負った割には負けてしまうやんか。
うん。
でも、最後の最後で、あの、一撃食らわせたやろ。
うん、うん。
あそことかは俺の中ではツボやねん、すごい。
まあ、あれは良かったよね、確かに。
防御力をゼロにしたぞ、つって。
うん。
邪魔するな、つって殴りにかかるやんか。あそこはなんか、うん、みんなで頑張ってる感っていうのがすごい俺好きで。
うん。
で、その後、ケンジ君がパスワードを解くっていう。あの一連の流れはすごいなんか、俺の中ではすごいかな。
よかったなぁ。
まあ、生地期待をしてなかっただけに、こう、うん、先の展開に予想がつかなかったっていうのがあるから、それはすごい良かったと思うわ。うんうん、あの、突っ込みどころはすごい満載やけど、
うん、
それは気にならへんぐらいのケレン味が効いてた。
ねえ、ハッタリは？
うん。嘘やけど、別に嘘は嘘でいいと思わせる、説得力じゃないけど、
まあ古典的な終わり方したところとか、なんか懐かしさを覚えるような感じがするけどね、確かに。最後、まあ、ヒロインのキスで終わるところとか、
うん、
まあよくあるような、ちゅうか、最近はあんまなくて、なんか大胆に終わらしたなというか、うん、大胆っていうか。
王道を丁寧に描きましたみたいな感じがすごいします。
ああ、そう。
ベタというか王道。
うん。終わった、いろいろ戦いが終わった後に、
うん、
主人公を見るヒロインの目がこう、うるうるしていくところ、
うん、
あんなに宝刀息子の方に寄ってたのに、こう。
わびすけさんの方
に、ね。わびすけの方に寄ってたのに、
うん、
なんか、目キラキラさせて、まあ、ああなる気持ちも、あんだけの努力があればね、
あ、でも俺、あそこは俺な、逆に納得しできなかったんやけどな。
この、シリガルは、みたいな感じで。
なんでそんな気にくれてみかやねん。いや、単純に映画の中で、その主人公と先輩の、
うん。
接点って描かれてなかったやん、最初の方に。
主人公、うん、そうね。
突然先輩が主人公の部室に現れて、バイトしてくれないってところから始まったから、
うん、
その先輩と主人公の関係性っていうのは、
うん。
想像するしかなかったやんか。
うん、
どれぐらいの眺め良さやったんやろうとかさ、
うん、
だからそこが映画の中で描かれてなかったから、俺の中ではあんまりその先輩と主人公はほんまに単純にバイトをしに来たっていうだけの関係やって思ってたから、
のあわよくばでしょ、主人公の方は。
まあ多少の恋心っていうのは持っとったんやろうけど、
ケンジ君は恋心持って、
でも先輩からしたらさ、ケンジ君に興味はほとんどなかったわけやんか、
う
ん、
ないわね。
わびすけ
でもよかったわけ、
わびすけさんの方がよかったわけやんか。
はい、
で確かにケンジ君は世界を救うような努力はしたけど、そんなガラッと惚れるほどのことしたかなっていう気はしたんやね、なんか。だって先輩自体も戦ったじゃん、ちゃんと、
うん、
そういう意味での努力っていうのは一緒やん、カズマ君であったり、うん、夏希先輩であったり、
あれでしょ、思ったより、あの主人公のケンジの活躍が少なかったってことでしょ。
そうそうそう、
足りなかったってことでしょ。
先輩がケンジを好きになるぐらいの活躍はしてなかったように見える、見えたって感じが、
うん、うん、そうやな、
うん、
もうちょっと活躍してほしかったね。
そうそうそう、どっちかというと俺はキングカズマの方に結構思い入れましたから、
うん、そうやな、
カズマ頑張れと、
うん、あの声優さんが思ったより女の子の声やったか、俺最初女の子と思った。
そう思った。
どっちどっちと思ってた。
男っぽい女の子かと思ったな。
うん。実は女の子っていうこととかなんかいろいろ変なもん
です よ。でもあれは男の子らしい。
そうな、お兄ちゃんになってたもんね、う
ん。俺さ、その、漫画を買ってしまってさ。
うん。
サマーウォーズの。
うん。
多分メディアミックスで作られた映画の原案が出た後に作られた漫画やねんけど、
うん、
その漫画やったら、ちょっとケンジ君は先輩に恋をするシーンとかがあんねん、冒頭に。
先輩がケンジ君に恋をする
シーン。ケンジ君が先輩に恋をしている様は最初に描かれてんねやんか。
ああ、逆か、
うん。
はい。
だからなんか漫画の方が意外とこう、なんていうかな、映画の足りなかったところを変えてくれてる感はすごいあるけどね。
あ、そうなんや。うん、結構補ってる感じ？
補ってる感じやな。
それ読んだら一層面白いって感じ？
まあ深くわかるんじゃない？そのなんでカズマが、そのゲームでそこまで必死になるのかとか、
うん、
なんかすごいスポンサー契約とかをしてるみたいで、カズマはいろんな企業と、
うん、
あの、ゲームじゃないよ、スポーツだって言ってやんか、
うん、
なんであれをスポーツかって言ってるかとか、
うん、
そういうなんか細かい設定とかが漫画でよくわかる、うん。
へぇ、
あなたの盛り上がりポイントとかはどこやったんですか？
ねまあ、全体的にこう、中の上ぐらいの盛り上がりをこう維持してたって感じで、
うん、
すごいうわーっていうのはまあなかったんだけどね。でも中の上をこうずっと維持したから、総合的にも面白い映画だったなって思った、うん、っていう感じ。
なんかやっぱりこう、いろんな映画見ててもさ、あかんところとは言いたくないけど、なんか気になるから、ちょっとダメだと思うみたいな評価を下してしまう映画って多いやん。
ああ、あのね、むしろそれもっと良くなってほしいからっていう意味で、
うん、
ここはこうしたらいいのにとか、
うん、
ここはなんでこうなんやっていうのはいくつかあるけどね。
まあそれはどの映画にも多いともそうやけど、突っ込みポイントは多々あるけども、それを気にしなくなるぐらいまで消化させてんのかなっていう気がすごいしたけど。
そうやな、面白いからな。
なんか、その、おばあちゃんの風役も面白かったけどな。
おばあちゃん？
すごい、その、オズがハッキングされて、世界中が大混乱に陥ってる時に、
うん、
まあ、ケンジ君一派は、その、うん、いかにしてオズを元に戻すかっていうふうに紛争するんだけど、
うん、
なんかおばあちゃんはさ、なんか昔からの人脈とかさ、
うん、
そういうのでこう、
電話してたよね。
フォローしようとするやんか。
ああ
いう対比とか、
あの
描き方がなんかおもろいなって感じた。
電話をこういろいろして、
うん、
頑張ってちょうだいとか、
うん、
あなたにはできるからとかなんかいろいろ電話してるところがあったけども、
うん、
全然冷めた目で見てたわ、俺。
なんでなんで冷たいやつやな。
冷たい、これ冷たいやつなのかな。これなん、でも、同感だっていう人もいると思うんですけどな。いや、あそこはだから、ね、いや、全然感情移入できなかったよ、俺は。上滑りな感じだったよ。
まあまあ、その、取ってつけた感はあったけどな。あ、
それやんか。
そんななんか、そんなババアが電話したところで世界がそんな簡単に動くのかっていう。
うん、
感じはするけど、うん、別に俺はそこどうでもよくて、その対比、
うん、対比は
ね、デジタルで頑張ってるケンジ君とアナログで頑張ってるおばあちゃんっていう、
はいはいはいはい、
そういう対比の描き方面白かったなと。それはだってお前、まあ、
う、うん、
あれもおばあちゃんの過去をもうちょっと深く掘り下げて描いてたらそんなに不自然ではなかったと思うね。
そうやな、唐突だからね、
唐突やったから一応伏線を張ってやったんやで、なんか年賀状がいっぱい来るしねえとか、なんか物語の最初のさ。
いやいやいや、
お誕生日やからいろんな人がどうのこうのとか、
うん、おばあちゃん亡くなったのは非常に僕も悲しい、
うん、
悲しかったんですけども、その最後の手紙もあまり感動しなかったね、
うん、俺はあそこはすごい不思議やったんが、なぜおばあちゃんはそこまでわびすけに思い入れが強いのかっていうのが全くわからんくて、
はいはいはい、それは漫画にもフォローされてない。
漫画はまだ途中、一巻は途中までしか描かれてないんでね。
ああ、そっかそっか。
だからその、わびすけってもともと、おばあちゃんの旦那の妾の子供やったわけでしょ？
そうです。
言ってしまったらおばあちゃんの血を引いてないわけじゃない。
あれ？ああ、そうか。ああ、そうやったっけ？
でしょ？わびすけって。そうじゃないの？
ああ、そうか。
だからなんか、
よく引き取ったな。
そう、だから俺はなんでおばあちゃんがそんなにわびすけに思い入れが強いのかっていうのがわからんくて。
うん、
俺もあの手紙のシーンは、
うん、
そこまで、なんつうの盛り上がりなかったな。
うん。あれなんかな、やっぱすごい、かわいそうと思ったんかね。
まあなんか多分おばあちゃんは裏設定としていろんな設定がされてるんやろうけどな、そこかなんかこう垣間見えへんかったっていうのはあるな、
うん、
おじいちゃんの隠し子って書いてますわ、ウィキペディアを見ても。やっぱりおばあちゃんと血のつながりがない。
うん、
わびすけが帰ってきたらご飯をお腹いっぱい食べさせてあげてねって言ってんねんけど、
うん、
言ってしまったらひいきやんって俺すごい思ってしまう。
うん、
なんでわびすけだけひいきされてんのっていう。おじいちゃんのお金を奪い取って勝手に行方くらましたのにみたいなのがあった
けど、うん、やっぱすごい不憫に思ったんかな。
どうなんやろうな。そこは正直全く描かれてないような映画の中で。それを言い出すと、わびすけの存在自体がさ、
うん、
別になくてもよかったかもないな。
確かに最後の活躍もフォローな感じやったからな。
そのハッキングをしている人工知能をさ開発したのがわびすけやっていう設定がなくても話は成り立つやん、今回の映画に関しては。別に謎の AI でもよかったわけやんか。
あれかな、ヒロインの初恋の相手として出したかったのかな。
そうなった場合、俺も最初そう思ってんやんか。その主人公のケンジ君に対する当てつきキャラとしてワビスケっていうのが登場したんかなって思ったんやんか、うん、でも、うん、ワビスケとケンジ君の直接対決ってなかったし、
うん、
なんかそのワビスケを乗り越えるためにケンジ君が何かをしたから夏木先輩がケンジ君を好きになったとか、うん、そういう展開がなかったから、うん、あれ違うんやとか思って、ワビスケなんで出てきたんやろみたいな、
うん、まあ、そういう細かいところのツッコミはいろいろあるという。
あるな。
うん。
ワビスケは、なんかちょっと妙にふわふわした存在やったなっていうか。
ああ。ナタで殺されそうなんだよ。何やったかな。
そう、あれも不思議やったんが、うん、すごい、なんでババアがおったんかがわからへんなって。
ババア、
おばあちゃんが。
うん、
そんな手紙を書き、シールしめておいきながらやで。
うん。
バビスギが帰ってきたら、お腹いっぱいご飯を食べさせてあげてね、とか。
はいはい。
書いときながら、
うん、
命を持って償え、とか言うんです
よ。あれはだって、あまりにも、その、ひどいことをしたっていうのは、聞かされたからでしょ。
まあまあ、そうやけど、手紙を書いたのはだいぶ前っていうのはあったとしてもな。
うん。あれもまあ、殺すつもりはなかったんやろうけども。あの、おばあちゃんが、氷で冷やされてたじゃないですか、いっぱい。うん、ほんまはスーパーコンピューターで冷やさないといけない。
うん、あそこ笑ったけどな、
俺は。あのシーン笑った。
あそこは笑ったけど。
あ、ちょっとコントかなと思った。
熱暴走とか言って。
うん、
氷どこ行ったんだよって。あの、いとこの警官はいい味を出してると思うわ。
うん、だな。めちゃくちゃ腹立った。
こいつ邪魔ばっかりしやがって、みたいな。
カズマに思いっきり殴られてたやん。お前のせいだっつって。
そう、なんか、男側はさ、あの陣内家において男連中はさ、うん、おばあちゃんが死んだ後、ポズの問題を認可しないと世界が終わってしまうっていうところに考え方がシフトしててさ、うん、でも女性陣はさ、うん、おばあちゃんの葬式をどうしましょうかっていう話で、すごいあたふたしとった中、
うん、
あの警官のいとこだけはさ、
うん、
オズのことをどれもよくてさ、
うん、
なんかどっちかって言ったら女側の価値観やったよな、なんか。
うん、どっちかやったらあのヒロインの目を自分に向けさせるのに精一杯っていうか。
なんかすごい人間臭いキャラやったなって感じがする。
あいつは良かったですよね。
アバターのデザインの話
は。ああ、あのね、あの、ネズミみたいなやつ良かったけどな。最初の主人公のアバターはあの、うん、なんかミッキーみたいな耳がついているネズミみたいなやつやって、
うん、
あのウイルスに乗っ取られた後のあの顔。
あ、シシシ。
そうそうそう、あれ大好き。あれ大好き。
なんかアバターのキャラデザすごい独特やなとか思ってさ、ほんまにそういうのありそうやし、
うん、
なんか可愛いねんけど、ダサ、ちょっとダサいみたいな。なんか俺パラッパラッパをすごい思い出してしまって。
うん、あの、ペラペラっぽさが。
ペラっぽさが。
うん。あの、オズの世界自体が、なんか有名なデザイナーの人の作品っぽいんやけどな、その有名なデザイン、わかる？
え、何それ、有名なデザインってどういうこと？デザイン。
デザイナー。あの白を基調にして、
うん、
こう丸い風船に、
うん、
ちっちゃい目みたいなこう可愛い感じのキャラクターを描くもう大御所のデザイナー、イラストレーター。ああ、
風船に、
うん、
え、どういうこと？
同じことの繰り返しなんだけど、丸い、
何それが全然わからへんねんけど。
あかん、出てこいね。いいや。
ケンジ君のアバターが乗っ取られた後のさ、
うん、
仮のアバターのあの情けなさが俺はすごいツボやってんけど。
あれいいよな。
めっちゃ弱そうな。
広いタヌキみたいな。
リスらしい
わ。リスか。あれ可愛いよな。
すげえ弱そうな感じの。
それに対して夏希のアバターが。
うん、
すごい、なんちゅうか、綺麗というか。
そう、なんか、女子高生あんなん作りそうやん、なんか。
かっこいいというか。
うん。なんか、各アバターも、それぞれが、自分でそいつを作りそうやなって感じがするようなデザインなのが良かったけどね。
うん。
ケンジ君の友達のアバターが、ドット絵のペラペラなやつとかさ。そいつそんなんしそうやん、みたいな。
しそうやな。あと、医者の人はなんか、カプセル
の。そうそう。なんかあんまアバターのデザイン面白かったなぁ。
夏希か、
うん、
ヒロイン。夏希が最後、ようやくヒロインらしくこう登場してくるというか、
うん、
出てくるんやけど、その恋恋をするやんか。
うん、
か別に夏希は恋恋が強いという設定でもなかったのに、
うん、
あそこでは代表として選ばれるのはちょっとなんでかなと思ったけどね。
まあな、あれも一応ちょっとした伏線として、わびすきおじさんと恋恋やってたっていうところでさ、
負けてたやん、でも
あと。あとおばあちゃんが恋恋やってたってところで、
うん、
まあ、うちの家系は恋恋強いんですよ、的な。
いやいやいや、恋恋をやるのは認めるんだけど、それみんなやるやろ、恋恋。あの家系で。
うん。もう多分言ってたやん。うちらはおばあちゃんに鍛えられたんだからな、っていうあのセリフが全てなんじゃない？そのあのシーンは。
あ、そうなんだな。
うん、俺もあれは不思議に思ったもん。なぜお前なんだと。
うん。例えばなんか、ワビスケをこう打ち倒すようなシーンがあればね、恋恋で。うん。なんで代表に選ばれたんやなって、すんなりこう、見れたりしたと思うんやけど。
まあな、その、夏希の恋恋の強さっていうのは別に描かれてなかったな。
うん。うわーって言ってたけど。
あと、すげえ恋恋で勝負してる時に、世界中の人がみんな恋、恋って言ってたのは、うん、ちょっと笑ってしまったんやけど。
うん。いいね、あれは。あれよかった。
そんなみんな、そんな、花札そんな名じゃちゃうやろ、みたいな。
あの相手のウイルスもよく乗ってきてくれたなって思った。
意外と人工知能 AI の割にアホやなとか思ったけど。
ゲームが好きなんだっけ。
ゲームが好き。これがちょっと面白いなと思ったのが、
うん、
そのオズっていうあの仮想空間はさ、
うん、
まあ俺らで言うところのミクシーであったり2チャンネルであったり、まあ、セカンドライフであったり、まあ、インターネットの中にあるコミュニティサイトっていうことなんやと思うけど、はいはい、あの映画の中ではもっと深くてさ、なんか俺らの世界で言うインターネットっていうそのものがオズって感じやんか、あの映画の中では。
うんうんうん、
俺らがインターネットが使えなくなったら生活に不自由があるかのように、あの映画の世界の住人たちは、うん、オズがダメになったら生活に不自由にするわけやんか。
うん、
でそういう概念がまずおもろいなって思ったんと、あと、その、うん、オズにアクセスする端末が、
うん、
人によって全然違うやん。携帯やったり、
うん、
DS やったり。
うん、
なんかあれがすごいリアル俺らの世界でいうインターネットの概念に非常に近くて、
うん、
なんかおもろかったなっていう。
はいはいはい。親近感というか。
あれがなんかすごいあの世界の中でオズっていう仮想空間が生活の一部に根ざしてるんだよっていう感じをうまく出してた感じがすごいしないけどな俺は。
はいはいはいはい。ああ勇気あるよね。もうあらゆるインフラを
そうそうそう
ネットにまとめて。
セキュリティの面でおいおいって突っ込むようなポイントはいっぱいあったけど、なんかあの、うん、いろんな多種多様な端末でアクセスするっていうのは、
うん、
俺らもインターネットに携帯で、まあ、アクセスしたり、
うん、
DS で Wi-Fi にアクセスしたりするわけやんか、
うん、
まあ、そういう意味ではなんか、うん、まあ、面白いなっていうの
は入りやすいよね、うん、あ怖いぞ。でもあれオズが支持されたのはやっぱああいう堅牢だったからでしょ、うん、あのシステムが。
そうそうそう、
もう55人ぐらいこうそれを解いてたよな。
意外と多いっていう。
うん。
すごい誤解を生むような発言かもしれへんけど。
うん。そういうのすごい。
あの映画自体、サマーウォーズ自体はさ、深くないやん、うん、映画として。
深くない。深くない。うん。はい。
だから面白かったんかなってすごい思うねやんか。さらっと食べれて、ちょっと後味も良い感じで終わっていく感じ。何もこう見たものに深く物事を考えさせない感じ。
逃げているわけではなくて、
うん、逆にそれやからよかったんかな。あそこでさ、もし仮にめちゃめちゃなんか大家族の絆の深さとかをさ、全面的に押し出されたりしてたら、
うん、
うざいと思うねん逆に。
あの大家族の良さはある程度こうなんか伝えたかったみたいなところはあったっぽいよね。
なんか監督自身はその親戚が、うん、自分が結婚したことによって親戚が一気に増えたと、
うん、
でその体験が非常に面白かったからエピソードに盛り込んでみたっていう。
ああそういうことか。だからあんまり強くなかったよな。
そうだから親戚だから大家族がいいんだよっていう描き方はあくまでしてないみたいな。
ああなるほどね。
もしあそこで、
うん、
その今現代の世界で失われた大家族っていうものにもう一度回帰してみませんか、うん、とかやったら多分メッセージ性が強くなりすぎてうざかったと思うし、
うん、
なんかインターネットっていう手段も一歩間違えたら怖いものになるんですよっていうメッセージ性が強かったら、
うん、
そんなに面白くなかったと思うね、
うん、
で俺も映画館映画見終わってからすごいちょっと調べて納得したのが、
うん、
監督はアクション映画を描きたかったんやって。だからあんなにすごい薄味になってんのかなっていう、なんか絆。
じゃあ、はあはあはあはあ。
だからその見た後に爽快感だけが残って、うん、しょうもないところは別に気にもならずにさらっと流せるのかなっていう。
監督アクションがやりたかったっていうことは、オズの世界を結構やりたかったってこと？
その、まず、その、アクション映画がやりたかったけど、主人公を特別な人間にはしたくなくて、普通の人にしたかったと。
うん。
なんかその、初めから世界を背負って立つヒーローではなく、もう普通の人間で始めたかったと。
うん。
うん、そこになんか自分自身の結婚をしたことによって親戚が増えたっていうエピソードとか、そういうのも盛り込みたいなってなった時に、ああいう世界設定を思いついたみたいで。
なるほどね。
なんかもうアクションはオズの世界の中で、みたいな。
うん。
人間ドラマの面白さはリアルな方で、みたいな。
うん、
積み上げがきっちりしてたから、うん、なんか良かったんかなって感じはするけどな。はい、エンディングでーす。
はーい。いや、お疲れ様でした。
はい。まあ、サマーウォーズに関しては、もう全部語り切ったんじゃないでしょうかね。皆さんおすすめかなんて見に行ってくださいとか言いながら、もう、めっちゃネタバレしてるから、この状態で見に行っても多分絶対思んないわ。
本当ね、映画は何も思わんとね。
いや、
面白いとかっていう情報もなしでね。
あ、もうそれは思った。
うん。
なんか映画は何もない状態で見に行くのが一番面白い。
そうだね。
ああ。ただ、ハリーポッターはその状態で見に行ったけど、全然思んなかったけどな。
ああ。ずっとなんかあれでしょ、恋愛沙汰みたいな。恋愛事をチュッチュチュッチュやってたみたいな。
チュッチュチュッチュやってましたね。
ずっと。
あれはもう勘弁してほしかったね。
次で終わるんかな、ハリーポッターは。
次で最後のショーやけど、ラストのショーは、二部作ですから。二回あります、あと。
でもまあ、エヴァと違ってハリーポッターは来年あたりでも出るんでしょ、多分。ポンポンとこう終わらせていくんでしょ。
そうです、そうです。
エヴァは長いからな、終わるまでが。
まあ、あと2、3年も出ないでしょうな。
出ないでしょうね。だいたい上からハーまで何年かかったんやろ。
2年かな。
あ、そう。それぐらいか。じゃあ2年後で、
うん、
9、4年後で、4年後で、カン。
いや、次は、その、ジョハ、キュー、ハテナの、キューとハテナは、一気に公開するらしいで。
あ、そうなんや。キューとハテナで終わり？
うん。
じゃあ、2年後でも終わりなんだな。
そやな、次で終わりってことしないかな。
あ、そっかそっか。あ、じゃあ、全然思ったより、早く終わりが来るもんな。
うん。
うん。それは楽しみやな。
まあ、そんなわけで、サンバポーズの話なのに、エヴァンゲリオンの話をしてる。マンハッタン上田先生ですけども、サマーウォーズの次はこれ次何の映画するんかな、この細田守という人は。結構これで今回で期待が一気に高まったんじゃないの、世間に向けて。
そうやな。今回のやつが細田監督の過去の焼き直しやとしたら、うん、次こそがもう全くのあれかな、新作で臨むっていう。
そうやな。
ことでかね。まあ楽しみやけどね。時かけもまあベースがあったわけやからね。
まあな、完全オリジナルとかになったら、
うん、
どうなんでやろう。
まあどんどんこう大人が見れるアニメができてくれるのは嬉しいことやと思うけどね。
多分それはね、
うん、
昔アニメを見てた人たちが大人になってからですよ。
なってるから
なってきたから。
ああ、それはあるかも。
だって今アニメ作ってる奴らがあって昔アニメ見てた奴らやろ。
うん。
年齢層はそうやって上がっていくんですよ、中央。そんな俺らがジジイになったらジジイ向けのアニメばっかり作られてるって。
今のでも俺らの親ぐらいの人で鉄腕アトムとか見てたわけでしょ。
でもそんな話聞かんやろ。
ん？
昔はあったあった鉄腕アトムぐらいで終わってるやろ。
まあそんなにテレビもなかったからな。
思い出もないでしょ。
鉄人28号とか？
あ、もうそんなの語ってる人見たことないぞ。オタクっていうもの自体が存在しなかったん
じゃないの？存在しないよな。あれやんな、なんか付録でついてくるお城を作るとかさ、
うん、
鉄道を作るとか、
うん、
ゼロ戦を作るとか、そっち方向に行ってるよね。
ディアゴスティーニ。
うん。
そうなの？俺、あれ買ってるやつも見たことないけどな。
あれだって俺らじゃないでしょ、大将。
まあまあ、そうやけど。
俺ら、ちょっと。
お前の親父とか買うてるか？
買うわけないわ。
俺、あれ
買う。その親父はそういう趣味じゃないかな。
あれ買うたやつ、ちょっと紹介してほしいわ、
あれは、俺らの親は行き過ぎか。40、50ぐらいかな。対象面で。
最後まで完成させた人おんのかな？
好きな人は完成させるんじゃない？ちょっと面白そうやと思うしね。
あ、そう。
うん。
ちょっと集めてみてよ、どれか一つ。
いやー、ゲームただでさえせえへんの。
まあ、そんな感じで、またサマーウォーズとは関係ない話で。
サマーウォーズの話はな、あれ、なんかないんかな？
もう語り尽くしたからね。で、最後に結論出たじゃないですか。うん、そんなに深くない映画だと。
うん。浅いからこそ、 よかったなと。
そうそう。だから、これ、浅いからこそ、俺、ちょっと DVD 買おうかなって思うだからね。
あ、俺、解きかけは買いましたよ。
何回見ても、なんか、楽しめそうやん。サマーウォーズ。
そうはね、もう一回見てみたい。
解きかけはな、2回見の俺しんどかったやん。
テレビで見たってこと ?2 回
で。DVD で見て、この前テレビでやってきたやんか。
うん。
ちょっと見れへんかったな。
ああ、確かに。俺も2回目はきつかった。
しんどかったよね。
うん。
まあ、そんな感じ。
解きかけ、はいはい。
何
いいですよ。いや、解きかけの話をしだしそうと思って。
じゃあ、時をかける少女はまた別の回にしましょうか。
はい。
あれも語り出すと長いですからね。というわけで、お送りしたのは、沢田信也と、
マンハッタンの裏でした。
これ小さいな。
マンハッタンの裏でした。
また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。